皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。改めましてこんにちは。3月15日藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、今日の話題はこれから世の中どうなるということで、藤原事務所の長谷川隆君とお話ししていきたいと思います。長谷川君おはようございます。
おはようございます。
元気ですか？
はい、おかげさまで。
花粉症どうですか？
マシになってきましたね。
あ、改善してきた。
ピーク過ぎたんじゃないですか？
ピークもう過ぎたの？
ええ、
あ、そうなの？
もう過ぎた。
あ、そうですか。
世の中一般はわからないですけど、僕の中では過ぎました。
あ、そうですか、はい、いや私もなんかね、最近なんか症状が軽くなってきてんですよ。
はい、
うん、
なんかやってるんですか？
いや特にこれってわけでもないんですけどね、だんだんその体質が改善されてきてるのかもしれませんけど。
お酒飲まないのがいいんじゃない
ですか？酒飲まないのがいいかもしれないね。ちょっと漢方薬は飲むんですけどね、ほんのわずか漢方薬飲むだけでもう全く出ないですね。
あ、そうですか。
うん、ありがたいことだと思ってますが、
はい、
さてしかし世の中騒然としてきましたね。
そうですね、いろいろ動きが激しいような、
うん、
ね、はい、感じですね。
まあ基本的には、まあ、世界的なバブルの崩壊じゃないかと思うんですね。
はい、
でまあ、本当にこれはまだ序の口で、
ええ、
これからだんだん物事が進んでいくんじゃないかと思うんですけども、
はい、
まあ、あなたたちその若い世代から見てですね、
はい、
この10年ぐらいの世の中も結構まあ矛盾に満ちたものだったと思うんですけども、
はい、
まあ、どんな感じですかね、率直に。今の世の中ってのは住みやすいか住みにくいか。今あと33歳か、
もう4になりますけど、
になりますけど、はい、どうですか、住みやすい住みにくい。
住みにくくもないですし、
うん、
居心地がいいっていうわけでもないですね。
ええ、
ただなんか淡々と、
う
ん、暮らしてるっていう感じがしますけど。
まああんまり難しいこと考えずに、はい、あんまりその欲を深くしなければ、決して生きにくい時代でもないと。
はい、
うん、それなりということで、樽を知ることができる。
まあそうですね。
悟っちゃってね、もう。しかし何て言いますかね、そのあんた自身もほらロハスのいろんな視察とかしたでしょ。
はい、
やっぱり新しいそういう人たちが出てくるのに引き換えさ、
はい、
やっぱりなんかヒルズ族じゃないけどさ、
はい、
あんま金まみれのやつらってやっぱなんか違和感感じるでしょ。
そうですね、昔あの、うん、藤原さんが、
うん、
共感勇気自然に書いてた、
うん、
その正直者が幸せに生きられる世の中っていうのが、
うん、そうね、
来るといいなと思いますけどね。
あ、そうそう、共感勇気自然という本はもう13年ぐらい前に書いたんだな、あれね、はい、でもなんか考えると今ね、本当にその正直者でないとで生きられない時代になってるんだよね、うん、余計なことするとね、みんなしっぺ返してくるんだね。
その辺がどんどん表に出てきた、
うん、
この数年だったんじゃないかなって、
う
ん、
そうですね、
はい、思いますね、
うん、だから今なんかほらあんまりすごいね、権力持ってなくてもやっぱり弱者をこの守ろうという大きな流れがありますから、
はい、
ですからやっぱりあんまりね、その偽装請負もそうだけどさ、でたらめのことやってるとさ、でたらめのことやった方が咎められますよね、
はい、
だから弱者で、まあ、真面目にやってると自然にやっぱりみんながかばってくれる方向には動いてんだよね、
うん、
でもだからその逆に言うとその正反対もだから起きてるね、鏡と同じ原理でね、うん、だからますますひどい状況になってる人たちもいるんだけど、それってやっぱり世の中の転換点っていうのは両側起きるんですよね。
ああ、
うん、だから極端にいいのと極端に悪いの両方出てきちゃって、だからそれでみんな混乱したんだけど、流れとしてはですね、私はどちらかというと、まあ、弱者を守る方向に今来てると思うんですよね、
はい、
うん、だからね、昭和の時代っていうのはもっと大きな風呂敷があってね、風呂敷の上に乗っかってれば守られるっていう時代だったんですけども、その風呂敷なくなっちゃって、で片っぽでこの弱肉強食になったんだけど、しかしなんか人々の意識はそこにはないね、うん、弱肉強食に対する違和感は強いんじゃないの、
はい、
でこれでバブルが崩壊すればさ、そういうなんか昔の軍国主義みたいなね、ああいう発想でやってる連中全部いなくなっちゃうしさ、まあ綺麗さっぱりするんじゃないですかね、そんな気がするんですけどね、うん、
大掃除ですか。
うん、大掃除だね、世界的規模の大掃除だねこれはね。
あ、
やっぱりね、その役人なんかもそうだと思うんだけどね、昔昭和の時代は、まあ、ケインズの教科書とか使ってやってたわけよ、はい、あとは経済学勉強したでしょ、
はい、
不況になったら金を出せって書いたんだよ、
はい、
ケインズの教科書ね、
公共工事とかですよね、
うん、金利下げて金出せって書いたんだ、
はい、
だから、まあ、昭和の時代が終わったバブルが崩壊した時さ、その教科書通りに金出したのよ。で何が起きたと思う？銀行潰れてさ、財政破綻来ちゃって、うん、 結局金出して何にも役立たなかったな。で役所もさ、あ、これは教科書間違ったって言うんで、
はい、
教科書を取り替えたんだよ。今度は慶応大学の教科書にしたんだよ。だ全然違うこと書いてあったんだよ。不況になったら金引き上げろって書いてあるんだよ、うん、金引き上げて、ね、福祉なんかをやめちまってね、で国有財産なんかみんな売っ払っちまえって書いてあったんだな、
はい、
正反対のこと書いてあったんだよ。でやってみたんだよ。でやってみたら今回はまた同じように最後暴落したんだよ。だケインズの教科書でも暴落しちゃって、アンチケインズの教科書でも暴落しちまったんだよ。これは要するに経済学じゃ答えがないってことなんだよ、
はい、
だからまあ、うーん、なんつうのかな、小泉にかけてた連中もいるんだよね。あんなデタラメなことやってさ、これがデタラメの帰結だったもん、あれ最初から思ってたけど、でもまあ人によっちゃはさ、まあ小泉改革やって、慶応大学の教科書を使ってやればさ、
はい、
本当に日本良くなるのかなと、
ね、
財政赤字もなくなってね、
はい、
金入ってくるのかなと一流の期待を持ってた連中もいたのよ、
はい、
役人なんかだってさ、はい、民間人もいたんじゃないの。それ違うんだよな。
うん、
そう言ってさ、日本がその中国に戦争やってね、完全に行き詰まっちゃって、
はい、
で東条たちが南方に打って出たでしょ、
はい、
太平洋戦争ね、まあ、大東亜戦争って名前だったんですけどね、南方に打って出て、でもうとにかく起死回生でこれっきゃないって出てたわけな、
はい、
で結局失敗したわけでしょ、あれと同じなんだよ、うん、最後に小泉がいろいろやってみたんだけどさ、結局うまくいかないんだよ、日本はよくなんないんだよ、うん、だから言ってみれば万策尽きちゃったわけよね、
うん、
で万策尽きちゃったってのは要するに今までの理屈通りにやると万策尽きちゃったって話で、
はい、
だからまあ今までの経済学が大きな、やっぱりまず一つは大きな問題を抱えてたっていうのと、
はい、
今までのだから学問じゃもう解けない問題まで今来てるってことだな、
うん
うん、俺に言いますよ、そうなんだよ、この科学の中でも古典力学を基礎とした科学ですから、今の科学はね、
はい、
目に見えるなんか真実なるものを相手にしてるから、
はい、
それだけじゃもう解決つかないんだな、もうすでに物理学の世界は100年以上前から量子力学が始まってるわけだから、社会科学の世界も量子力学まで持ってくればさ、全然難しくないんだよな、うん、みんな政策云々とかさ、そんななんか何が原因で何が、あれがああしてこれがこうしてとかさ、合理的理由なんかで世の中動いてねえんだよ、秩序なんての生まれることもあるし突然なくなることもあるんだよな、それが量子力学の世界なんだから、そういう前提で物事を考えればもっと別に生き方ってあるんだよな、うん、この間あのトップリーダー研修で、まあ、そういう話また改めてしましたよね、
はい、
あなたが聞いててどう思った、量子力学の話は。
そこのところあんまり聞いてなかったんですけど、
う
ん、
そう、
ただその掃除系っていうんですか、
うん、
それもそれの一種ですよね、
カオスと掃除系ね、
はい、
うん、
だからその辺は、うん、昔に学ぶとかいろんなことに、うん、いろんなことを見てどう思うかっていう、
うん、
感じるところが大事だなって思いますけどね、
うん、よくあの波動とかいう話あるよね、
はい、
要するに量子力学のこと考えていればね、エネルギーの状態と形ある状態はさ、言ってみればその境目がないんだよ、はい、だからエネルギーが高まってることを感じることができたら形がもう生まれる寸前ということは分かるんだな、で形からエネルギーが抜けてるのが分かったら、この形がさなくなるのは分かるのよ、だって例えば桜とか梅がさ咲くだろ、
はい、
咲く前ってなんか雰囲気で分かるよね、暖かくなってさ、いよいよなんか かなって感じがするんだよ、こうつぼ見ててもさ、なんかもっこり盛り上がってくんだよな、
はい、
それから木がさ枯れる時もそうなんだよ、なんかね勢いなくなってくんだよ、
うん、
木が枯れる時なんかもね、
はい、
だからねよく見てるとあれ分かるんだよ、あれ細かいところでね、その微妙な揺らぎがあって、揺らぎのところから兆候は見えてるし、で気を直接感じればあれ分かるんだよな、うんうん、だからそういうところをまず見るのと、あとやっぱりこの掃除系、
はい、
フラクタルっていうところにヒントがあるんですよ、世の中全部フラクタルになってるから、全部入れ子構造になってるんだな、大きすぎて見えないものは小さいもの見ればいいんですよ、小さすぎて見えないものは大きいものを見ればいいんですよ、目に見えなくて分かんないものは目に見えるものを見ればいいんですよ、要するに掃除系でどんどん類推していくと大体見当つくんですよ、うん、だから歴史もある種の掃除系だよね、だからそういうのを総動員して生きていけばいいんだな、あれな、だから昔からの通りなんだよ、それをねなんかねちょっと洒落た理屈でね分かると思ったところに大きな間違いがあって、だから20世紀のサイエンスはもう物理学ではもう100年以上前から量子力学が入ってたんだけど、社会科学、政治学、経済学だとか社会学、これはね量子力学使わなかったんだよ、古典力学のままやってきたんだよ、でその最後のざまがねこの今回の騒ぎだよ、うん、政治の破綻にしろね、経済の破綻にしろ、はい、全部そうだよ、やっぱり21世紀はですね量子力学をもう一回だから まあ、量子力学というか、まあ、それがまあこの世の真実で、はい、あの色即是空、空即是色の世界ですから、まあ昔からみんなが言ってた通りなんだよ、うんうん、この100年がちょいとばっかりさ、なんか人間狂ってたんでね、うん、まあ色即是空、空即是色は昔からの世界だから、まあ、そこもか戻んだな、うん、そうするとやっぱりね、相当今の教育受けた人たちは頭切り替えないとこれついていけないんだよ。
そうですね、
見てるところは間違ったらね、いくら見てたってね、これ全然幸せになれないんだよな、うんうん、あなたはほら仕事柄いろんな方見るでしょ、
はい、
どう思います、こう見てて、
うん
うん、
表だけ見ててもわからないなと思いますね。
あ、そう、
はい、
あ、
でも中の、うん、中のところで何をおっしゃりたいのかを感じていかないと難しいなと、
うんうん、はい、そうね、でも結構分かってる人いるでしょ、思わない、
あ、こういうことに関してですか、うん、あ、多いと思いますね、
ね、
はい、
かえって例えば男性よりも女性の方が分かってたりするよね、皮膚感覚っていうのかな、うん、囚われがないっていうのかね、
ああ、
むしろなんかやっぱ大きな組織に勤めてるサラリーマンほど、ね、なんか囚われが多くて、こういうことについてやっぱりなんかその思考の大パラダイムの転換ができない人多いよね。
そうですね、
ね、
う
ん、で君らはその今あんた34だろ、
はい、
この10年ぐらいがだから非常に忌まわしき、まあ抑圧の時代でしたよね。その中でみんな大体の人は過ごしてきましたよね、
はい、
みんな疲れてんじゃないの、大体
疲れてるかもしれないですね、
うん、
はい、
僕らの同期も大体みんな疲れてんな、大きな会社行ってんな、ね、もう大体肩たたきの時年始まってきてさ、うん、役所だったら天下りがもうできないだろ、あ、みんな大変だわよ、御身大切で仕事どこじゃないよ、はっきり言って、うん、あ、
そうですね、
ねえ、だから太平洋戦争終わった時もそうだったんだな、結局軍事同、あの、まあ、軍事教練なんかあってさ、ろくすっぽその授業も受けられなくて、結局だからその、まあ、成人するまでの20年間の教育があんまりその後役に立たなかった部分があるんだよ。で心にぽっかり穴が開いちゃってニヒリズムになる人もいたしさ、逆にそのニヒリズムが強い方に、強いニヒリズムに出ると、そのぽっかり心の穴が開いたところを物欲や金欲で埋めようとして、
はい、
がむしゃらに金儲けに走る人もいたんだな。なんかね、すごく大きな悲劇なんだよ、うん、あんまりだから時代を信じきっちゃうとね、こういう悲劇になるんだね、
うん、
だからやっぱりね、本当にその教育は大切だね、うん、
その新しいじゃあ教育に切り替わったわけですよね、
うん、
その昔のやつから、
うんうん、この10年ぐらいな、
この10年ですか、
だからこの10年は
戦前の教育と切り替わったのは、
まあ、いや、そういう意味で言ったらその戦争が終わったでしょ、
はい、
で戦後は新しい教育が始まりましたよね、
はい、
まあ、比較的こうバランスを重視した教育だったと思うんだけど、まあ、グローバリゼーションの時代になってそれがだんだんその陳腐化してきてさ、10年ぐらい前からさまあ教育システムそのものは変わったというよりも、例えばもっとみんな目的思考的に教育するようになったわけね、英語だけ分かればいいとかさ、
はい、
何だけ分かればいいとか、
はい、
余計なこと勉強しないでいいとね、金のことを勉強するったって、その投資の買い方とかさ、そんなくだらないことばっかりみんな勉強したのよ一番根本的な哲学だとかさ、はい、なぜ生きるのかとか、そういうことを全部棚上げしてきたろ、そのつけなんだよあれ、うん、要するに今まで信じていたこのルールにのっとっていけば成功すると思ってる人たちっていうのは、そのルールがなくなった途端にさ呆然とするんだよ、うん、だから前銀行潰れた時もそうだったんだな、10年前に銀行が随分潰れちゃって、銀行潰れるはずないと思ってた人ってすごくいたのよあの時、
はい、
呆然としちゃったんだよな、
はい、
ああいうことになるんだよ、声も出ないんだよ本当に、
うん、
うん、信じたものがなくなると声も出なくなっちゃうんだな、あれが悲劇だね、だからそれですぐねやっぱり頭切り替えて対処できればいいんだけど、それぐらいの柔軟性を持った人はとっくの昔にもう逃げ出しちゃってんだよ、最後に起こったのはそれ頭の切り替えできなかった人たちばっかなんだよ、うん、それがなんかね最後悲劇を起こすんだよな、うん、だからやっぱりね勉強は大事だね、本当勉強は大事でね、自分の中でいつもしっかり勉強しないとね、そりゃとんでもないデマゴークに騙されちゃうよな、
そうですね、
うん、
勉強は大事だと分かってるかもしれないですけど、
うん、
何を勉強したらいいのかっていうの分からない人が多いんじゃないですか、
うん、それは自分の魂と会話してないからだな、
ああ、
うん、魂との会話っていうのはね、やっぱり人間ってのはやっぱ自然の生き物ですからね、生きるということに関しては本能的なものを持ってるんですよ、そうですね、これ危ないとか変だなとかね、いう思う気持ちで実は持ってるんです人間は、うん、そういうね自分の本心と対話をすると何勉強していいかってすぐ分かるんですよ、本心が求めるものがあるから、 なんかいろんなことやって虚しいだけなんだよ。こんなこと勉強していいのかなと思うわけよ。私だってさ、昔金融テクノロジーをえらい勉強した時代があってさ、あんなチャチなもんなんだよ。3年ぐらいだいたいわかんだよ、あれな。だいたい何やってるかって話が、はい、あんなのいくらやったってさ、金融の大問題は解けないし、世の中の問題は解けないわけよ、はい、だいたい3年ぐらいって嫌になっちゃったな。こんなんだから、ね、儲けのね、所詮はパチンコ屋の釘師の話なんだよ、うん、パチンコ屋の釘師としてどうやって釘曲げればさ、どれぐらい出玉が出るかって話なんだよ、要するにあれな、
はい
はい、あんなことやってるのもうどうなるって気がついて、そっからだから私考え変わったよね、うん、こらいかんと思ってね、うん、だからやっぱそういうなんかね、自分の魂の叫びを聞くことができると人間軌道修正できるんだよな。そこよ。
どうやってそれをじゃあ聞けるようになるかですけど
ね、うん、だから普段自分でそういうことを覆い隠して生きてるからいけないんだよ、うん、自分の本心を覆い隠して生きてると、本心の上になんかね格好つけようという思いがあると、はい、自分の本心分かんないね、うん、そこへ。
あ、どうなんでしょうね、覆い隠してると思わずに生きてる人もいるんじゃないかと思うんですけど、うんうん、
ただものすごくだから塵が積もっちゃってさ、固く皮みたいになっちゃってるんだよ、
はい、
それを解きほぐさなきゃいかんのよな。でもそういうのってさ、いわゆる癒しやったりさ、やると溶けていくんだよ、あれ。
ああ、
だんだんね。だから一気にいかないかもしれないけどもさ、ああ癒しだとか、まあ瞑想だとか何でもいいわよ、
はい、
ああいうのやってくとだんだん溶けていくんだよな。とやがて自分の本心出てくんだよね、うんうん、
だからロハスなんですかね、
う
ん、
ロハスはそういう効果も非常にあるね、うんうん、で結局ロハスの生活っていうのは、まあ自分の本心と天地一体の生活っていうことですからね、
はい、
突き詰めればね、
はい、
まあそれが一番成功すんだよ、一番幸せになれるんだ人かな、うん、
自然に生きるのが一番と、
うん、で自然の生き物ですからね、やっぱりある程度自然の中でないとね、人間はね暴走しちゃうんですよ、うん、自然のバランスがないとね。だから運命をそのままなんか受け入れて漂流しろって意味じゃないんだな、やっぱり自然の力は自然の力として受け止めて、で自分が何をなすかでしょ、何をなすかっていうところが天命に従ってると元気が出てくるんだな。その辺のなんか力の微妙なバランス関係を体得できるようになると21世紀は、ね、非常に生きやすいのよ。そこなのよ問題は。結構だからこれから悩む人多いんじゃないの。
そうですね、
ね、
自分の本心がだから、
うん、
いいもんだと、
うん、
自分で信じてないといけないですよね。
いやそんなこともないんだよ。
そうなんですか、
うん、自分の本心っていうのはねやっぱ本心なんだから、いろんな思いもあんだよ、曲がった思いもな、
はい、
それまで直視しないといけないんだよ。みんなそれ直視しないからダメなんだよ。あんなねみんな聖人君子じゃないんだからね、
ええ、
本心なんていろんな曲がった思いみんなあんのよ。そこからスタートするんだから、
うん、
自分の思いね、
はい、
いろんなものをやっぱりまあ、直視してこれが今の自分なんだと認識するとこからしか全て始まらないんだよ。それをきれい事で自分の本心こうだこうでなきゃならんと思うから、うん、自分の本心出てこないのよ、うん、だからね最初はハレンチでもいいんだよ。ハレンチでやりながら思った通り行動していくとだんだん思いが治っていくんだよ。あれ思いのままだと絶対思い治んないんだよ。思いを行動にしていくといくといろいろトラブル起きるから、そうするとね思いが治っていくんだよあれ、
うん、
そういうもんだよあれ、うんうん、そういうことやね一歩勇気がいいんだな。
いりますね、
うん、ほんの一歩の勇気だけなんだよ、うん、それだけよ。どうですかね、
うん
うん、
まあ例えば悪い本心があって、
うんうん、
それの通りに行動したとしたら、
うん、
まあ勇気出して行動したとしますよね、
うん、
じゃあ今までいたその周りの人たちが離れるとかっていうのは
よくあるじゃん。
ありえりますよね。
よくあるじゃん、バブルの時みんなそれやっちゃうんだよ、
はい、
でもそれやって一発でそのままさ退場という人まずいないんだよな、
うん、
で気がついてあーって反省するんだよな、
はい、
ああそれがいいんだよ、
はい、
うん、いろんなことやってみて結果を自分で見て反省するんだよ。世の中はね戻ってくるってことは実は大抵のところでできるようになってんだよ。行き過ぎから戻ってくるってことが、
うん、
それをやってだからできればほんの小さなトラブルで多くのことを悟れるのがいいんだよな。
そうですね、
うん、それは賢い人生っていうもんだよとにかくね自分の本心と向き合わないでいうとねいつまでたっても人間成長しないね、
うん、
そこがなんか21世紀の一番の関門だと私は思うんだよ、
うん、
もうその関門くぐらないとねこの困難はねくぐれないね、
うん、
そんな感じがするね。うん、うん、まあなんか今日もねいろいろと喋りましたけど、まあとにかく世の中大変なことになりそうですから元気にいきましょうね。
はい、
まあ若い人も頑張ってないね。
はい、頑張ります、
はいはい、というところで今日の藤原事務所のロハスと愉快な仲間たち、これから世の中どうなるということで、藤原事務所の長谷川隆君とお話ししました。ではまた皆さんお目にかかりましょう。さようなら。
さようなら。